ちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さん、そういえば予約しました？
何をですか？
え、あれなんですか、あのやっとほら例の、プレイステーション5があの価格と何ですか、予約開始日が発表されて、確か、予約日が何ですか、9月18日でしたっけ、10時からという話で、
はい、
まあね、いろいろ各サイトでなんか、うん、いろいろあったじゃないですか。
そうですね、うん、
どうですか、皆さん一応買う意思はあるという話だったんですけど
そうですね、私はあれですね、あの父が買う予定なのでそれに便乗をするという方針なんですけどあの各種サイトで 3,4 箇所あのしてあるというふうに聞いてます。
ああ、なるほどね、うん、
はい、
あ、そうなんだ、親さんが買う位置が、
そうなんです、なので、はい、私は便乗です
じゃあいいねっていうのはどうかと思う、うん、そうですか。福井さんは、はい、
え、僕はなんていうの、プレステ5のなんか発表があった時に、発表そのものをあるのは知ってたけど発表そのものを見てなくて、
はい、
で 2,3 日経ってから、あ、そういえばと思ってでもう出遅れてたんで、あのゲオのオンラインのなんかのか、あのゲオアプリで抽選販売を申し込めるってやつがあったので、
はい、
それだけに申し込んできました。
まあ、なるほどね。
どうせいろんなところに抽選販売やっても当たる確率もめちゃめちゃ低いだろうからもう年内に買うっていうか買える可能性はもうほぼないと思って
そうですね、なかなか厳しそうですよね。
そうですね、結局だからあれだよね、だから買ってじゃあ何やるのっていう話だからね、ソフトがあればの話だけど、
いや、だから僕はもうファイナルファンタジー14のプレステ5のやつが出る前に買っときたいっていうだけで
それだけでしょ。
それだけってか、うん、だからね、多分ね、その注目タイトルが出るときに買おうとすると、任天堂スイッチの時と同じ羽目になるんです。
そうですね。
動物の森に出るからとか出たからとか、今流行ってるからとかって言って、みんながこう、うん、ドドッと買いに行くと、もう抽選販売どころの騒ぎじゃないくらいのなんかもう。もう希少価値が高まって、もうプレミア価格がもう何倍にもなるみたいなね、
うん、
いや、ただクリスさん今回の場合は、ね、初めて発売だから、もうすでにそういう状態になってるもんね。
だけどあんまりこう様子見すぎて待ちすぎると結局同じことだから、
うん、まあ、だから結局あれでしょ、だからそれもあるから、もうだから発売の時から継続して、これから当たるまで抽選は一応忘れないように一応申し込むっていう形でしょう、うんうん、まあ私もそうですけど、これ結局私も結局、うん、今やってるソフトは結局多分終わんねえなと思ってるので、
うん、まあね、うん、
ていうかこの
ソフト
は、うん、一応まあね、介護官今回は珍しく、一応 100% じゃないですけど 90% 何できるっていう話らしいので、
うん
うん、まあだから、まあ、それならそれでっていう話もある、
うん、
でもこれ本体の種類2種類あるじゃないですか、
はい
はい、
これどっちが人気なんですかね。
やっぱあれでしょう、介護だって珍しく介護感があるっていうことだから、うん、あれでしょう、もともとプレステ4持ってるユーザーがあれじゃないですか、 4で、まあ、言ってもダウンロードオンリーで買ってる人ばかりじゃないと思うので、
うん
うん、 あれなんじゃないですか、うん、俺は一応もういくつかのサイトで抽選申し込みましたけど、一応私、はい、あれですね、デジタルエディションじゃない、ディスクちゃんと搭載型のドライブ搭載型のやつにしました。
値段高い方ですね。
そうですね、うん、1万ぐらい違いますけど、
うちはデジタルエディションですね。
まあ先輩はだって4持ってない
もんね。そうですね、なんかでも確かニュースサイトかなんかで倍率が高いのはデジタルの方だと書いてたと思うんですけど、
ああ安いからかな、
うん、多分そうだと思いますね。結局そのライトな層が買うってことじゃないですかね。
うん、もう含めてかな。となるトータル的に考えると、
だと思います。
でもこれプレステ5の値段なんか安いのか高いのかって言ったら思ってたよりは安いけど、
うん、
普通に考えると高いよね。
いや、まあ、それはだってただまあただ5万ぐらいだったらいいんじゃないのって気はするけどね、
なんかこれがパソコンだったら10万はくだらないっていう話ですしね、この
スペック自体を考えると、うんうん、パソコンでこれをやろうとすると、うん、5万じゃ無理でしょうっていう話だから、
うん、でもそれなんかプレステ2の時とかプレステ3の時もそういう話をしてなんか結局売れないから値段下げたような気がするけどね。
だからいろいろな省いたりとかでしょ、うん、だったりほら、まあ、ほらそれからしばらくすればそれはまあほら量産体制にするのかそれは安くなるよっていう話じゃないですか。
なんかあの縮小版になってなんだっけプレステ3の時だっけプレステ2のソフトができるって言って、
うん、初期はありました、
ね、出してたけどその機能省いた廉価版みたいなの出して安くしたみたいな、
うんうん、だってそもそもさソニーさんがまあいろいろね、うん、問題があるからね言い出したらだってゲーム機に何を求めてるのっていうことがあるからさ、
うん
うん、だって いろんなものをまとめてなんかなんていうの全部取り入れようとしてるからさ、
うん
うん、
だってプレステがプレステのプレステ1がヒットしちゃったもんで、うん、その後出すやつ全部なんか総合家庭みたいな感じでなんかもうこれ1個で何でもできるっていうやつにしようとやって失敗して結局ゲーム専用機の機能だけにして値段安くして出してなんとかこう食いつないでるみたいなイメージしかないんですけどね、
うん、だからもうそういう風になっちゃってるから、で結局あれでしょ、拡張でさそれこそ取るのとかナスみたいなとかさ、そういうものをつけるみたいな話になってくるからさ、
うん、
だってそれじゃなくてもだって俺言ったら俺プレステ4買ったの去年だから
ね、
1年経ってないからね、確か、うん、
めちゃめちゃ遅い
遅いし、でその時にだって俺VR のカメラとか一式買ったから総額俺7万ぐらいしたからな、したから
ね。
だからまあ VR がなかなか売れないから1万円ぐらい割引でプラス何確かソフト2本が無料だったのかなっていうなんか大盤振る舞いしてる時に買ったから、それでも7万だもんね。
まああれは VR のセット一式初期初期セットみたいな感じで買うと結局本体とほぼ同じ値段になる感じの、うん、あれだからね、あれはもともと
そうだからね。だってプレステ4時代が結局だからもう過渡期になってるから後期だから、うん、4K のプロ、うん、4K 対応のプロで俺確か4万くらいかな、5万か。まあプレステはしょうがないじゃないですか、
うん、
ただやっぱりもうあれなんだね、まあ動物の森とスイッチのあの騒ぎからでもう全部抽選なんですね。びっくりしたね。アマゾンぐらいか。
まああれじゃないの、今の時期だとコロナのあれがあるからお店に人が殺到すると困るからっていうのもあるんじゃないですか。
あるしね、うん
う
ん、
そうですね。
あ、それで思い出しました。私ちょうどその予約開始の18日の10時からっていう時に 私夜勤だったので午前中いたんですよ、
うんうん、
まあ、絶対当たんねえからちょっとやってみようかなと思って、まずあのソニーさんが予約開始しますっていう話だったんで、ソニーのサイト行ったら、開けた瞬間に抽選の予約ですって、ね、書いてあって、うん、それまで全然そんなこと言ってなかったのに、おいおい、いきなりかよ、それかよと思って、でじゃあアマゾン行ってみようと思ったら、あのとんでもないことになってで、パソコンはダメで、一回あの iPhone の方でやってみたら、アプリでやったら一回あの経過のとこ行き着いたんですよ。
お、
あの現在品切れじゃなくて、でじゃあカートに入れるって言って行った瞬間に止まって、結局ダメでもう諦めようと思って、でちょっとコンビニ行って10分ぐらいして帰ってきたら、もう一回じゃあやってみるかなと思って Amazon 入ったら、もうすでにあの30万ぐらいの分が出てきて、でそれからしばらくしたらすぐに50万って出てきておいおいおいと一瞬値段出てきて、んって思ったんだけど、よく見たらあれ違うよね、絶対桁が1個違うよね。すごいですね、あれは。さすがにあの夕方ぐらいにはその出店者は全部バンされてるし、ね、
まあそれだったら発売前の商品で明らかに転売目的
うーん、度が過ぎますね。さすがに桁一個違うのはダメでしょうって思ったんですけど、いやこれどうなりますかね。あちなみに私はあのゲオとヤマダ電機と、あとあれです、ツタヤ。
あ、ツタヤもあるんですね。
はい。まあ、あの、ヤマダ電機とゲオはね、オンラインであるんで、あの、ツタヤは、あの、ほら、ツタヤっていう時代は、あの、いろいろ、あの、フランチャイズ制なんで、違うんで、
うん、
あの、お店によって、あの、直営とか、ね、また別に、あの、ある会社が、あの、ある地区だけ大規模でやってるんで、フランチャイズやってるとかって、店舗によって違うんで、私のところは、まあ、フランチャイズを使った、直営じゃないところなんでしか。で、行ったら、予約の紙、抽選の紙が、一応予約して、あの、抽選の申し込みをしてきました。
はい、
さて、どうなりますかね。
どうなるでしょうね。
まあ、そんなに、あの、まあ、忙しくはないんですけど。
まあ、でも同時発売のソフトやりたいなとかやれそうなの、僕デモンズソウルのリメイクしかないんですけど、
ね、あとまあなんかあれですよね、プレイステーションプラス会員だとなんかあのなんか何個かのタイトルが一応遊べるっていう話もあるらしいですけど、ね、うん、ただ見たけど俺も基本的にうーん、まあ、あんまり、うん、やったことないからいいやと思っているので、うん、まあとりあえず今やってる対馬とあのアベンジャーズが多分終わらないなっていうのが分かったので、気長に待とうかなと思ってます。
はい。
はい。
じゃあ今回なんですけども、
はい。
はい。
今回はまあ前になんかちょっと特殊地味なことをした気がするんですけど、
はい。
あの。イエスタデーを取り上げたいと思います。
はい、
というわけで今回はイエスタデーをお送りしたいと思います。
はい、
まあ、イエスタデーっていうだけだといろいろこうあるからどのイエスタデーなんだっていう話に なりかねないんですけど、あのこれはあの2019年に劇場公開されたあのイエスタデーっていう映画があるんですけども、
はい、
まあ多分あのこのタイトルをこう映画のタイトルイエスタデーでパッと頭に思い浮かんだものがそのまんまの映画なんですけど、ビートルズのイエスタデーなんですよ、このタイトルの意味は。
うん、だけど、プリンさんあれだよ、今、イエスタデーで検索すると、だけで検索すると、うん、あのオフィシャルヒゲダンリズム。
あ、そうだ、そっちが出ますね。
そっちが出るからね、トップで。
ああ、
うん。私もあの、アマゾンの、あの、ファイヤースティックで調べようと思って、イエスタデーって検索したら、オフィシャルヒゲダンリズムのイエスタデーを再生しますって言って、再生されました。父が待てっていう。ああ、再生されちゃった
これはあのそれよりももっともっとあの、まあ、若い人はちょっとピンとこないと思いますけれども、
うん、
もうよりも有名なあの、まあ、世界的な伝説のバンドのビートルズの発表した Yesterday っていう曲を元にした、2019年公開の映画です、ね、うん、はい、
これはあの2019年のその多分秋から公開する映画で気になる作品の特集をしたときに、
はい、
僕があの映画館で予告編を見てあのなんか気になってるっていう話をして、その後見て、でギオさんもなんとか見れて、でそしたらあの2019年の映画ベストの時にギオさんがあのランキングに入れたっていう。
おー、なるほど。
そうですね、だからあのその時に気になる映画の時にあのクリさんが劇場スポットで見たって言ったんだけど、うん、あのそもそも、まあ、私あのノーマー映画泥棒の時に入るんで大体あの劇場スポットってほぼ見ないんだけど、はい、だけどなんかあのそれぞれの話を聞いて調べたらちょっとうちのね近くの劇場ではやってなかったんですよ、やらないっていう話だったんで、で来たら、まあ、私あのビートルズ好きなんで、
うん、
見たいんだけど調べたらやってねえからダメやかなって思ったらあのセカンドランで、
うん、ね、
ちょっと離れたところで上映しまして、で、まあ、一応見に行ったら、まあ、やっぱ良かったんで、一応そのベスト3で見て2位に見たのかな、
うん
うん、すげえ良かったって言ってる割に2位だったっていう、ね
上がいたんですね、
うん、あのさっき聞き直したら、3位がギルティで2位がイエスタデーで1位が、あれでした、ジュマンジーでした。
あー、なるほど、うん、面白かったでしょうね、
うん、何も考えずに楽しみで見れたから1位にしたって言ってました
、うん、でこのイエスタデーっていう映画はあの僕が気になったって見よっかなって思った理由が、あのビートルズのまんまの映画じゃないんですよ。
そうですね、まあ、だからビートルズ自体の映画ではなく、まあ、
結局ビートルズの曲を題材にしてる映画っていう感じで、
そうです、
でその時に僕が見ようかなと思ったあの理由が、あのこの映画のなんかビートルズがあの存在しない世界でただ一人ビートルズのことを知ってる主人公が、みんなビートルズ知らないの？みたいなあのので騒動を巻き起こすっていう、予告編がやってて、
うん、
あ、何このちょっとあの面白そうな、あのちょっとあのなんか異世界に転生してしまったぐらいのなんか勢いのなんか感じのテイストの映画じゃんと思って見たいなと思って、
まあそうですね、まあジャンルで言うとファンタジーなんですよね
そう、
うん、だからまああるまあイギリスの、あの小さなね町、あのサフォークっていう町に住んでいる、まあちょっとあの売れないあのアーティストのジャックっていう主人公が、まあ、ある事故にあったきっかけで、気づいたあの事故きっかけであの全世界が、ビートルズの知らない世界になっているっていうね、自分一人だけ以外誰も知らない世界になっている。でその中で彼がそのビートルズの曲はあの、まあまあ、誰もが知る名曲っていうか、もうすごいアーティストで有名曲いっぱいあるから、うん、それを曲を自分の曲としてあの世に出して、地位と名誉を得ようっていう物語なんですね、
うん
うん、
まあ、地位と名誉を得るっていうか、まあやってみたっていうね、
うん、
やってみていろいろ予想外の展開になってしまうっていう映画なんですけど、
うん、まあそうですね、はい、
でもこの映画僕が面白いなって思った点と多分ギオさんが面白いなって思ってる点って若干ずれてると思うんですよね、
うん、そうですね、まあこの前の時も話したんだけど、何て言うんですか、熱がありすぎて思う逆に思うことを話してなかったっていうね。
だからこれね、ビートルズをどんだけ好きかっていうのが結構なんていうの、映画の感想に如実に現れるっていうかね。
まあ、それは確かにそうですね。
ビートルズのことを全く知らなかったら、多分すれ違う二人の恋人の恋愛ものみたいな感じのね、
うん、そう見るしかないですよね。
そういう映画になるし、ビートルズをちょっとでも知ってれば、あ、これ多分ビートルズのネタだなとか、
うん、
くすって笑えるシーンがちょこちょこあるんだけど、
うん、
ギオさんぐらいビートルズ好きだとどうなのかなっていうのは僕はちょっとよくわかんないんだけど、
うん、
いや、まあビートルズ抜きに、まあビートルズっていうものがあるけど、基本的なメインはそのクリスさんが言った2人の主人公とヒロインの2人の話なんだけど、
うん、
そこにまあビートルズっていうものを持ってきたっていう話だけだから、本質はそうだから、うんうん、だからそれは別にビートルズじゃなくてサザンオールスターズでもいいと思う。で、成り立つ話なんですね、結局は。だからまあそれだけの話なんだけど、ただ分かってるといろいろ面白いなっていうことが見えてくるっていう、
うん
う
ん、でもこのね、この作品のね、一番のね、僕が面白い、一番のっていうか、出だしのところで面白いなって思ったのは、
うん、
みんながビートルズのことを知らないっていうのに、最初気がつかなく、主人公は気がついてないっていうか、まさかみんなビートルズを知らないわけないだろうっていう考えで喋ってるから、
うん、
みんなが何ビートルズってみたいな反応した瞬間に、おいおいおい、ちょっとやめてくれよみたいな、そういう冗談はいらないよみたいな感じのこと言ってたけど、うん、ある瞬間に、え、もしかしてって気がついて、インターネットで検索するシーンが一番、この映画の最初の面白いところだと思うんです。
まあそうね。
で、ザ・ビートルズって言ったら、ビートルって出てきて、って。えっていう。
初め、ビートルって入れたら出てこなくて、おいおいって言って、ザ・ビートルって言って、んってやって、
うんね、で、
違うの、正式で行かなきゃいけないのかみたいな。
で、そして、で、いや待てよって言って、なんかで、アルバムのタイトルで サージェントなんちゃらかんちゃらって、
サージェントペッパーズロンリーハートハートクラブ、ロンリーハーツクラブバンドね、
そう、うん、そしたらペッパーズ
って、え、違う、サージェントペッパーズって入れたら、うん、ペッパーになって、で、あとのロンリーハーツクラブバンドに行ったら出会い系サイトが出てくるロンリーハーツ
なるほど、
そう、
で、その後、なんかオアシスとか入れたりとか、なんか、オアシスの、アルバムだか曲だからのタイトル入れたりとかして、
曲のタイトル入れたりね、
うん。で、え?とか、なんか、で、まあ、その間にも、なんか、いろんな歌手の名前入れて、あ、この人いるみたいな、なんか、確認はしてるんだけど。
だからあそこで面白かったのは、一番初めにそれで他のジャーっていうオアシスを入れる前に、ジャーって言って入れたバンド名がローリングストーンズっていうのは、ああ分かってるなと思ったんだけど、同時期にデビューして、まあ、今でもね、まあ、現役で活躍してる伝説的なバンドですけど、まあ、当時はライバルって言われてるぐらいのバンドだから、
うん、
ローリングストーンズはいるんだって思いながら。ちょっと俺も面白いな。
だから結局オアシスがいないのは、オアシスがビートルズから影響を受けているからっていう理由らしいんですよね。
そうそう、まあ尊敬してるし、歌詞、曲の歌詞にも 通にあの曲その曲のタイトルが出てきたりとか、
うん、
でまあ本人たちも一応なんだか第二のビートルズっていうあのビートルズの再来みたいに言われてるから出てこないっていう話なんだね。
そうで結局そのビートルズが存在しない世界にあのまあ平行世界みたいなところにあの来ちゃって、
うん、
で誰もビートルズを知らないからあのビートルズのあの歌を歌ったら俺有名になれるんじゃねみたいな感じで、うん、あの話が進んでくんだけど、その時に僕は特にビートルズそんなにこうあの詳しくないから、うん、ビートルズの曲がどうのこうのよりもあの途中であの母親があのペプシをあの持ってきてくれて、
あの、うんうん
うん、コーラないのみたいなね、
うん、
たら何それみたいなこと言われてであコーラもないんだみたいなねそういうなんかあのあこれもないんだみたいなあの、
うん、
やつがあの意外とあの面白い、
うん、なんか意外となんかえそこみたいなところがなかったりするので、なんか日々の生活すごい神経使いそうって思いながら、うん
なんかあのシガレットもないって言ってタバコない世界なんだね、
あれはね、
うんうん、
あの実はあのこの前の話の時に何だったんだろうと思ったんだけど、その後調べてあなるほどなと思って個人的には納得した理由が一応あるんですよ。あれはあのクニさんがあの時はあの今の時代だからタバコはご法度だから出さなかったんじゃねえかみたいなの言ったんで言ってましたけど、
うん、
全然全く違うちゃんとした理由がありました。
あそうなの。
そうなんです。あれこれはあのビートルズのメンバーに関わることなので、うんうん、で出なかったっていう。
あ一応ビートルズに関連するネタだったんだ、
うん、はい。あのこれまあビートルズっていう自体はもう先輩はクリさんはまあなんとなく、
うん、
世代としてどうなのっていう、まず先輩による感想とかもまず聞きたい。
ああ私はでももうビートルズって本当にあの教科書に出てくるっていう感じのイメージなので、なんかジョン・レノンについてみたいなのを英語の教科書でやったな、それでなんかヘイ・ジュードについてはちょっと習ったなぐらいの知識しかないというか、だからので曲も何曲かは聞いたことがある、有名な曲は聞いたことがある曲があるんですけど、あのそんなに詳しいというか、うん、分からないので、うん、有名なバンドだよねぐらいのあれしかないので、
うん、まあビートルズ自体はまあだから60年代に活躍した、うん、まあ、代表的なバンドで、まあ、62年から70年まで活動してて、うん、まあ、その8年間でまあね、あの、
うん、
12、3枚アルバムオリジナル出してるんだけど、まあそのね、うん、あの販売枚数が6億枚とか言われてるっていう、
うん、
まあすごいバンドなんですけれども、まあ伝説、まあ20世紀を代表するバンド、
うん
うん、なんですけど、まあね、これでまあまあまあちょっとまあメンバーの話するんだけど、まあ4人いて、うん、ジョン・レノン、
うん、
まあポール・マッカートニー、まあ有名ですよね、まあ、あとジョージ・ハリス、
うんうんうん、
イン・ゴスターっていうんですけど、
うん、
その中でまあ今あのご存命なのがポール・マッカートニーとリンゴ・スターなんですけども、うん、まあジョン・レノンはまあもう今から40年前にちょっと亡くなられて、でその後まあジョージ・ハリスンも58歳、2002年だかなんか亡くなられてるんですけれども、
うん、
このジョージのね病気で亡くなってるんですけど、
うん、
あの彼は脳腫瘍と肺がんで亡くなられてるんですよね、
うん、
だからタバコがないんです。
ん？
はいはい、タバコをいっぱい吸うタバコが原因じゃないかって言われてる。ので肺がんになる原因はタバコってよく言われますよね。
ん？
だからシガレットがない世界。
ん？
だからシガレットがない世界だからジョージも多分生きてる。
ん？
っていうあなんっていう話。
なるほど。
ということらしいのです。
うんうんうん。
そう。だからその一番の原因っていうタバコ、まあ喫煙みんなしてたので、確か。
うん。
なので、あのその原因になるタバコさえなければジョージは肺がんで死ぬことはなかったんじゃないのか、もしかしたら、うん、でこのだからこの世界はなくて、うん、もしかしたら生きてる、
うーん
という可能性が あるので、あのシガレットを検索してシガレットがなかったっていう、
う
ん、一応なんですね、このこれはね、
うん、
あのクリさんが言ってたあの今のご時世じゃない話だった
うーん
らしいですよ、まあそういう話らしい、うん、
なるほど、
うん、これ2回目見直してみると、
はい、
あの最初映画館で見た時にはあのそんなに気がつかなかったあれで、あのビートルズをあの主人公以外に知ってる人間があの後輩になって出てくるじゃないですか、
うん、あの最後の方に、まあデビューライブあの、ね、うん、あの屋上でやったやつですよね、
うん、
あの時に、まああのね、まあ、その前のやる時の記者会見の時にもあの出て、あのちょっとあの確信をついた質問をして、
うん、
ジャックを狼狽させる、ね、人物が2人いましたけど、うん、はい、
あのだって女の人の方はリバプールにあのなんかすごい無理やり行った時にな
んか、うん、あだから結局ほらあの出してみたけれども、あの何て言うのか、泣かず飛ばずでどうのこうのやしててみたいな、で結局で行ったけど、まあある、まあね、あのイギリスの有名なエド・シーランっていうねあの見初められて、まあまあ大手のね、あのアメリカ あのレコード会社と契約することになって、でまあ曲作りアルバム出すために曲作りをするんだけど、あの結局あのまあいろいろなんだかんだ試してみたけどあれだからって言って、あの故郷のリバプール行って、まああのねビートルズ自体は、ね、リバプールにの故郷のリバプールに関して曲を結構出してるから、
うん、
まあそれの曲は多分彼は思いついたんだろうね。けどやっぱりその土地に行けないと全く自分とはの故郷あの行ったこともない地区あの行ったこともないところだから歌えないから行ってみるっていう時にリバプールに行ったっていうくらいのね、うん、時にね。
そうでその時にあのエリーナ・リグビーの墓に行った時に、
はい、
なんか画面の後ろの方にこうチラチラっとこうなんか女の人が何回もこう映ってるところがあって、でその女の人が結局ビートルズのことを知ってる主人公以外にも知ってる人ってことで、後で主人公に会いに来るんですけど、
うん、なんかあのもう一人いた男性はあれで確かあのほらロシアツアーの時に確か
そう
出てきてるよね。
だから最初見た時はロシアの時に立ち尽くしてる男の人が、うん、なんて立ち尽くしてるのかがよくわからなかったです、
うん、
曲に感動してるのかなぐらいしか思ってなかった、
うん、
だけど今回見直したら、あもうこの時にいたんだと思って
、うん、そう、
うん、あそうか、あ知ってる曲を歌われたからあんなこうすごいなんか棒立ちみたいになってなんかいたんだと思って、あちゃんともうこの時点でいたんだなっていうね、結構もう最初の方で
よく見てちゃんとできて
で会いに来た時も主人公がやべえ俺殺されるぐらいの勢いでドキドキしてたら、ありがとうって言われて、何がありがとうなのかなと思ったら、なんかビートルズの歌をちゃんと歌ってくれてありがとう、
うん、
私たち歌えないからあなたのおかげで久しぶりに聴けたわみたいな、なんか、
うん、
なんかビートルズのない世界なんて寂しいみたいなことをなんか、
うん、でも実際確かに自分の好きなアーティストが自分は覚えてるのに 一切どうにしても聴けるようにじゃならなくなって、でそれでその曲を同じように歌ってる人がいたら、それはなんか感動というかお礼言いたくなるかもしれないですよね。
うん、だからそこが普通だったら、うん、なんでみたいな秘密暴露するみたいな話になるんだけど、
うん、
この物語この作品ではその人たちが嬉しい、ありがとうって感謝してくれるっていうところがね、個人的にはすごい新鮮だと、
うん、
でその後はあそこ歌詞違ってるよねっていうね、そうなんだよって、うん、やっぱり違ってたみたいな。
歌詞のところで面白かったのが、うん、歌詞のを思い出せなくて一生懸命一人でギター弾きながら、うん、違うこうじゃないこうじゃないって言ってる時に、うん、イメージ映像みたいなのが出て、うん、なぜか神父さんがソックスを編んでて、なんで神父さんソックス編んでるんだろうって思ったら、教会にね実際に行って、でそれで帰ってきて、いや曲書けるみたいな感じになった時に、ちゃんと神父さんが誰も聞いてくれない説教書いてるって言ってて、あなるほどソックスじゃなかったってそこでやっと あれ間違ってたんだっていうのが分かって、ちょっとあれ面白かったですね。
あそこら辺ちょっと英語できないと思うんだけど、まあ、ただまあまあ、あれ自体がなんだっけ、老神父となんだっけ若い女の話なんだけど、
うん、
曲だ、
うん、
だって冒頭の方であのあれだったじゃん、確かずっと悩んでたじゃん、曲が出てこない、うん、歌詞が出てこないって、あの曲のこと言ってた
の、うん、あの曲のことをずっとソックスが
なんだっけなんだっけって言われて、
なんでソックスなんだっけってすごい言ってて、だからなんかそこを思うと、でも普通になんか聞いてたら歌詞ってある程度こういう雰囲気の歌詞だったよねっていうのは覚えてる気がするから、この人本当にそんなにビートルズ好きなのかってちょっと怪しんじゃったんですけど
うん、ただまあちょっと難しいところだね、だからもうほらスタンダードすぎて好きだけど、
うん、深く考えてなかったんですかね、深く
考えてないみたいな、だから A メロ B メロ分かったけど、サビがどこに入ってくるか、うん、そういうの分からなくなってくる、
うん、
そこはなんとなく分かる気がするけどね、日本の歌で、
うん、
でも一応ソックスって歌詞に入ってるの、この曲の
確か似たような感じ、う
ん、ただその入ってる場所がどこなのかっていうのを覚えてなかったっていう、
うんうんうんうん、
だから印象的な歌詞のところの部分だけは歌詞は覚えてるんだけど、あとはメロディーで覚えてるから、
うん、
まあ確かに俺もビートルズの曲で何曲全部ちゃんと歌えるかなって思うと疑問だけど、
うん、
やっぱりこのサビの部分は歌えるけど、サビの部分の前のところをちゃんと歌えないとか、
うんうんうん、
出だしは覚えてるけどその次が分かんないとか多分それで悩んだりとか、ちょっとなんていうの、本当は覚えてんだけど、ああちょっと今度忘れしちゃったみたいな、なんか、
うん、
あるじゃんか、1番歌えるけど2番も2番
の、いやまあまあそれはあるんですけど、そ
レベルだと思うんですよね。
なるほど、なんかでもあまりにもこう違いすぎないかと思って、
うん、だってビートルズだけが好きじゃないからね、見たら、だってほら、
まあ、
じゃあ検索した後にじゃあって言って自分の持ってるレコード調べるときにさ、
いっぱいありましたもん、
ね、いっぱいベックとかさ、
うん、
多分あれジェフベックので言ったのかな、だからボーイとかさ、いろんな出てきたからさ、デビッドボーイ、うん、いろんなものが出てきたから、
うん
うん、多分だからアーティストとしていろんなの聞いてるっていう話のだけだから、
うん、だからそんなにすごいすっごい好きみたいな感じではない、
だビートルズマニアってわけじゃないん
だ、だって聞
いてることですよね、
見てると、だってほら本人が出した曲、まあ、有名どころばっかだもんね、う
ん、あ確かに、
であとなんか見てると大体後期の方が多い、
うん、
ビートルズっていうのはちょっと中盤あたりからいろいろ音楽性が変わってきてるっていうか、個々の音楽のやりたいものを出してきてるから、
うん、
だからそっちの曲の方が多いんだよね、見てると。
なるほど、
うん、だから有名どころは初期のも出してるのもあるんだけど、
うん、
結構後半に出してる曲 が多いんで、うん、だから、うん、だからそんなには本当にあのマニアじゃないっていうのは、うん、見てると、うん、が気がする。まあただ変に出してもな、あの見てる人でも受けないなっていうのもあるところもあると思うけど、
うんうんうん、
どっちかっていうとそっちなので、うん、だからあの歌詞をっていうのは分かる気がする。
うーん、なるほど。
私からすると、
うん、いやなんか最初の方ですごいなんかこうビートルズに関して知らないって言われた時とかにすっごいなんか怒ってたので、なんかマニアなのかなと思ってたら、後半がそういう感じだったんで、あれマニアじゃないのかなこの人みたいな、
だってイエスタデーの後だって家族に披露するって言って、あのレッド・イット・ビー歌ってる時点で、うん、おっとっていう、いきなり有名どころ、まあまあまあ有名だから、まあ、みんな知ってるだろうっていうあれなんだけど、
うんう
んうん、まあ、だから出してるやつは結構有名なところの方が多いのかなって気はしないでもないけど、うん、
でも一応なんかあのストーリーに絡めた歌詞の入ってる曲をちゃんと歌ってる気はするんですけどね、
うん、歌はねそうだよね、あの、うん、それはちゃんと、うん、抑えてると思う。
なんかあのヘルプ歌ってる時になんか最後ヘルプミーって俺を助けろってなんかすごいあの窮地に陥ってる感じの状況の時になんかセリフみたいに歌ってたからね、
まあ、いよいよほらその前のインタビューで俺はいきなりバラされそうになったりとかそういう窮地もあったりして、そのヘルプだったね、
うん、彼女だと思ってたらあのあ私新しい 人できましたみたいなことを告白されてあの一緒に来ちゃったみたいなことをやられて、もう俺どうしたらいいんだみたいな感じ
だってそもそも自体のだってあの初めにイエスタで歌う時あるじゃん、
うん、
あれ自体もだってあの前歯を失ったから悲しいっていうのでイエスタで歌ってるはずだからね、確か、
うん、
あれは、うん、だからさ、うん、でまあ最後のあのね、あの彼女にプロポーズするときに All Needs Is Love 歌うのは愛骨すべきだからさ、
うん、
まあそんなこと言ったらねって言われるまあまあ、ちゃんとうまく当てはめてはいるんだよ、うん、
だからそこら辺はうまいなと思って、
うん、まあねうまいと思ったんだよね、うん、だからやっぱ個人的にはやっぱりそれで言った中でじゃあって言って自分の今の状況とねどうっていう中であのそのね知ってる他にも知ってる2人と出会った後にあの手渡されたね、うん、手紙の場所に行って最後彼と会うじゃないですか、
うん、
まあ、前にも言ったけどあの本当にあれ見た時は本当に泣きましたからね、ね、ジョン・レノンと会うという、まあ、この世界で結局ビートルズっていうバンドが結成されてなかっただけで結局メンバーは生きて存在してるっていう世界になってっていう中でジョン・レノンと会うっていう、ここがまたねあのベタだベタでやあの露骨なんだけど、ただでも、やられたなって、個人的に思ってるシーンでして、うん
うん、
で、これはまあまあ、お二人はまあそんなにでもないんだろう、多分ね、ああっていうだけなんだけど、
うん、
あの、ちょっとごめんあの、長くなるかもしれないけど、あのジョン・レノンは、1980年に亡くなられてるんですよ、
うん、
今から40年前、
はい、
で亡くなられた理由はまあ多分、まあ、教科書とかにも載ってるから知ってると思うけど、
うん、
あの拳銃で撃たれて死ぬんですよね、
うん
うん、あのある男にあの自分の住んでいるアパートの目の前で殺されて、
うん、
あの死んでしまうんですけれども、
うん、
だからもしビートルズが結成されてなかったらその時代がなかったっていう話なんですよね、
うんうんうん、
それで結局あの天寿を全うして今も生きているっていうのをあそこで見せてるわけ、
うん、
でこの、ね、話全体 の、ね、あの地位と名誉を取るのかそれとも彼女と の、 あの平凡な生活を取るのかっていう で、それを最終的にまあどうするのっていうアンサーを問いかけるっていうね。うんうん、もう本当に個人的にはもうあのシーンはもう本当に劇場で泣いたからね。
うん、
おおって思ってね。うん、で、で最後でね、そこでそれでまたそれの二人であの外に出てあのほらボートの上に座って話するじゃん。
うん、
あそこちゃんとボートの下の方にイマジンって書いてあるんだよね。
へ
え。うん。そこがまたね、おいふざけんなって思いながら見てた。いい、ね。うん。で、トクトクとね。
うん。
あのね、あのジャックに諭すところが、うん、本当にもう、もうふざけんなって思いながら、もう涙流しながら見てた。個人的に。すごい感慨深かった。まあ、2人はそんなことはなかったんだ
けど、僕そのシーン今回見直してて、奥さん誰なのかなっていうの
を、だから奥さんは多分あの1回目に結婚された方がそのままってことですだろうね。うん、ただ、うん、ちょっとまあまあいろいろあんまりね、あの言いたくはないんですけど、だから小野陽子さんとは出会わなかったっていう。
うん、
だから結局あの物語で言うと小野陽子さんと出会ったことで死んでしまったみたいな話になってるから、
うん
うんね、それはねちょっとまあまあそれはそれでまあどうちょっとねあれなんでいろいろあった気がするけど、まあただまあビートルズっていうものを結成しなければまあまあそういうことにならなかったというのは確かだからね、
うん
うん、多分ただまああのヘイジュードの、のヘイジュードの、を書くことになったあの、息子さんはじゃあ多分生きてるからって言ってた、ね。
うん。
確かあのジュリアン・レノンのために書いたポール・マッカートニーの曲だからあれも。
うん。
あれもまああの含んで言わなかったけど、あのジャックが、うん、要はあの。あのまあまあジュリアンの、まあ、一番初めの奥さんと結婚生活してた時にあの小野陽子さんと不倫して、でそれを知ったあのジュリアンが精神的にちょっと情緒不安定になったのを見て、あのポール・マッカートニーが、
うん、
あの書いた曲なんだけど、実はあのあれはね、ヘイジュード、だからあれをヘイ相棒って変えるのはちょっとね、ん？お前ふざけんなって俺思ったけど、そういったね、まあいろいろね、まあだから知ってると結構ね、うん、やっぱ全然違う、もっと面白みが、
うん、
ある作品なんですけど、
うん
うん、
じゃあ最後に一つだけ聞いていいですか？
はい。
あの最後のあのハリー・ポッターの下りは。なんかあれも意味あるんですか？
ああれだからね、なんかまあいろいろなあれがあるんだけど、まあ、結局あの作者の何ローリングさんですっけ、
JK ローリング
あの、
うん、
は結局とかそういうシリーズ的なものに関連性があるかといったら、あるとしたら多分あのハリー・ポッターがかけてるメガネが、あのジョンが晩年かけてたメガネ、
うん、
なもうモデルにしてんじゃねえかみたいな、
うん、
話と、あと何あのだからイギリスが発祥のポップカルチャーっていうのの、やっぱりその前はやっぱビートルズがまあね、歴史から言うと古いんで、まあそれがなかったら、うん、ハリーポッターもなかったんじゃねえみたいな話は、うん、ただどうなのかな、そこら辺確証はないんですけど、ただこのあれですよ、このねラスト実はあの、円盤買うと特典映像であのもう一つのエンディングがあるんですけど、
うん、
これ実はジャックがハリーポッターを知らない逆のパターン、
へ
え、
うん、あのなんだっけ、あの最終的に結ばれる彼女がハリーポッターの、あの本当にあのジャックのセリフをエリーが言うんですよ、
うん、
そしたらジャックが誰それって言って、うん、 まあいいやっていう時点で終わるんです
よ。
うん、実は逆だのパターンの時だった、うん、
でも確かになんというかそうなるとちょっと面白かったような気もしますけどね、
うん、ただ話が複雑になってくるからね、
うんうん、
ただまあ多分これはあれだと思うんですよね、あの多分別の次回世界、うん、別の時間軸に飛んだっていう話だと思うんですよ、
うんうんうん、
物語で言うと途中でサタデーナイトライブじゃなくてサーズデーナイトライブって言ってますよね。
おお、なるほど、
うん、だから多分別の時間軸に飛んでる、時間軸に行ったっていう着はね、
じゃあ亡くなったのはもしかしたらビートルズだけじゃないかもしれないというか、
だから似たような世界に飛ばされたって、同じ時間、うん、時間世界線の中でっていう話みたいですよ。
なるほど、
うん、結局はそういう話みたいなんですよ、
うんう
ん、ただまあ個人的にはまあすごい多分いい作品だったので、ぜひ見ていただいて、ビートルズももっと知ってほしいなっていう話なんですけど、
うん
うん、どうですか、これ見て、この話を、俺のした話を聞いて、二人ともはもっとビートルズに興味持っていただけたのかなっていうのはちょっと気になるんです
いや、特に別にこれ以上興味を持つことはないかな。いや、十分もう、いや、十分じゃないか、ギオさんからすると全然十分じゃないけど、
うん、言いたいことはいっぱいまだありますけど、
ね、別にそこまでこうビートルズにこうすごいなんか知りたいっていう、てかそもそもね、僕の場合だとそう思ってたらもっと調べてるよもっと昔に、
まあ、確かにそうですね、
もっと昔にね、今更ビートルズをっていうとなんかすごいなんか音楽に目覚めたっていうことにならない限り多分、うん、自分でこう作曲をしだすみたいなぐらいのことをしない限り多分、うん、これ以上ビートルズのことを調べないんじゃないかな。
まあ、そうですか、偉大なバードなんだけどな、うん、だって作詞作曲をほとんどしてない、演奏だけしてるリンゴスターでも年間に多分確か何ですか、何年か前の話だけど年間で20億ぐらいビートルズのロイヤルティーが入ってるっていうすごいバンドなんですね。
まあすごいというのはね分かるんですけどね、ただこう今からこれ以上調べるかと言われると、
そうなの、悲しいな、ダメだ、この2人はどうも音楽的な感じのはちょっとダメなのかない
や、まあ今からは調べないかなっていう
感じで、ていうかね、ギオさんがビートルズ好きすぎるんだ。
あ、そう、
うん、
そうでもないけどね、ビートルズ本当に好きな人に言ったらそんなの普通に知ってたろっていうぐらいの話だから、うん、
大丈夫その言い方をするってことはよっぽどビートルズ好きだから、
確かに
中途半端にビートルズ好きな人はそんなこと言わないから、
多分そうですね、うんうん、そんな気はします、
うんか、うん、ただちょっとまあ最後に言いたいのは、最終的に最後に言いたいのはこの作品で流れてるビートルズの曲あるじゃないですか、いっぱい、
うん、
うん、個人的にはすいません、あんまりそんなに好き、基本的にはそんなに好きじゃない曲ばっかりなのです
ごい、すごいぶっちゃけてるけど大丈夫です、
ぶっちゃけ言うと、うん、私この辺の曲はあんま好きじゃなくて、どっちかというと初期の方が好きなので、ね、うん、後期の曲でも好きな曲あるんですけど、全然もっと違うような違う感じの曲、違う曲が多いんで、
うん、
曲はねちょっとねっていう気持ちでもないんですけどすげえぶっちゃけてるけどね、うん、
まあでももしそういう曲がメインだったら私は多分一体何のことか全くわからないままでしたね、う
ん、まあただねあれは好きですよ、あの最後のオブラディオブラザは、
うん、あ
大好きな曲なので、はい、
あれはあれも知ってるけどビートルズだとは思わなかったっていう曲でしたね。
あれはなんかカバー曲って聞いたことあるから多分原曲では僕聞いたことはほぼない
、うん、昔初期の方のあのホンダのステップワゴンとかで流れ、
CM 曲か、
CM 曲で流れました、うん、あのオブラディ、うん、ですね、うん、だから、うん、まあなんて言うんでしょう、まああんまりビートルズしてる曲は個人的には好きじゃないっていう、
はい、
ぶっちゃけて終わるっていう。
まあとりあえずあれですよ、あのこれこのイエスタデイを見てあのどう思うかで多分あのビートルズがどれだけ好きなのかっていうのが分かるんじゃないですか。
そうですね、多分物差しにはなるかもしれない。
ギョーさんみたいな感想になったらもうすごいビートルズ好きだっていうね。
あ、そうなんですか。全然私なんで、あのペーペーのもの。
いや
ですか。はい、わかりました。じゃあまあ興味のある方はあのぜひあの今 Amazon プライムであの配信してますので、はい、あの見ていただければ、はい、嬉しいと思います。
はい。
はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト _アマゲラ、それとアマゲラ_2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はイエスタデイをお送りしました。
はい、ダメだ、もっと語りたかったけど二人がふーんってなるからできなかった。
じゃあ
目が点になるからできなかった。
ごめんなさい、限界でした。
一人で収録してあのファイル編集して送ってください。じゃあ
出た、
マジですか。
そしたら番外編で配信してあげますね。
本編より長かった。ノーカットで出してもうストーリー順に追ってこれはこうにこう
それもうなんかあの一緒に映画見ながらやりましょう的なあれじゃないんですか。
うん、本当に。
ああ、そうやったらね、うん、
もう生配信でやればいいじゃん。
生配信でね、うん、そうね、うん、何か誰か一人あの犠牲にしてないと一人でやってつまんない。
まあそれはさておきですね、
はい、
僕はついにやばいことをやってしまったんですよ。あの、うん、ファイナルファンタジー14の Mac 版のソフトを買っちゃったんですよ。
はい、Mac 版出てる。
そう、出てる。あのなんかあのたまたまあのいろいろこうやってたらあのMac でもできるっていうのはまあ前から知ってたんだけど、あ、自分の持ってる iMac 対応してるじゃんと思って。
ああ、びっくりした。そう、もう iMac 買ったもんね、持ってるもんね。
で、なんか2014年の後期型の iMac の27インチだったらできるんですよ、それ以上後に出たやつだったら。
ああ、大丈夫大丈夫、だってクリさんあれだもん、この番組が始まってから買った。この番組6年経ってないからね。
であの結局、まあ、買ってやったんですけど、あのなんであのプレス4でやってるのに Mac 版も買ったんだよっていうのは理由があって、あの僕はあの ファイナルファンタジー14を、まあ、あの前にやってた時に、まあ、オンラインゲームでよくありがちなアイテムいっぱいで所持できる限度を超えちゃって、あの アイテムの所持枠がないっていうね、あのインベントリの空きがないっていうので、よし、あのもう一つアカウント作ろうっていうね、でもう一つキャラクターを作って、そのキャラクターを走行用のキャラクターにしちゃえっていうことを昔やったんですよ、
はい、
でちゃんと月額課金をあの2つ課金して、であのパソコンも2台用意してやるっていう、でその時はまだ Windows のパソコンを本格的にこうゲームできるやつを使ってたんで、あのプレステ、その時はプレステ3とパソコンとであのやってたんです。でこう自分で2つのキャラクターを操作してアイテムのやり取りをして、こう片方にこうアイテムだけを渡して倉庫代わりにしてるってことをやってて、でそのアカウントがまだ残ってるんですよ。で最近やってたらやっぱりアイテムがいっぱいになっちゃって
同じ現象が、
いやあのね、僕やってた時よりもアイテム所持量は増えてるんですよ。あのなんかあのチョコボに荷物持たせることができるっていうなんかあれがあって
荷物持ち
チョコボカバンみたいなのがねあって、それも課金すると倍に拡張できますみたいなので、課金して拡張したんだけど、それでも足りなくて、とりあえずいらないアイテムをあの保管しとくために走行キャラがやっぱり必要だなってなって、で Mac 版を買って Mac とプレステ4であのやるっていうね、
うん、
でそのためだけに買っちゃって、でも Mac 版のあのファイナルファンタジー14を起動するのにちょっと結構四苦八苦して、
うん、
なんかね、Mac 版 の、 あのソフト立ち上げるときに、あのレジストレーションコードって言って、あのちゃんと購入したかどうかを確認するコードを入力しないといけないんだけど、
うん、
なんかあのソフト起動した状態でそのコードを入れるとフリーズして立ち上がらないんですよ、ゲームが、うんうん、で 2,3 回やっても同じ症状だって、やっぱり Mac 対応してないじゃんって思ってやべえ、新しい、せっかく Mac 版買ったのに無駄になっちゃったよって思って、あの念のために調べたら、なんかあのレジストレーションコードを入れるときはあの先にあの公式のサイトでレジストレーションコードを登録してからやらないとダメですよっていう、そうしないとフリーズするんでみたいなことが書いてあってあのなんかあのそういう症状出た人がなんかブログかなんかに書いてあって、あそうなんだと思って、その通りやったらちゃんと立ち上がったんで
よ
かったんですけど、やっぱり Mac の Mac でゲームやるってクソだなって思っていや結構 Mac のなんかソフトってなんかあのそういうなんか結構めんどくさいのがあるなっていうのは前々から思ってたんだけど、やっぱりめんどくさいなって思ったけど、立ち上がったからあのそういうの忘れて今あの普通にやってますけど
そっか、 Mac はそんなめんどくさいかなゲームのはあるし
かない、なんか Windows の方がもっと楽だったなっていうね
いや俺 Windows の方がめんどくせえ、最近使ったりするのはめんどくせえ、
ただあの
相変わらず思う、
ただ Windows のゲームできる性能のパソコンを今から買うとまた10万とか10何万とか払って買う羽目になるから、それをやるんだったらあのちょっとそういうめんどくさいことあっても Mac でやった方が楽だから、金銭的な面で、まあでももしかしたら あまりにもこうなんか困ってまたゲーミング用の Windows マシン買うかもしれないけど、 なんかねプレス4も微妙になんかね、やっぱりロードとかがね遅いんですよ。
遅いんですね。
なんか画面の切り替わりでロードするともう他のみんなはちょっと先に行っちゃってるんです
。
で僕は結構後から待ってって言って追いかける感じになってるから
私のフォールガイズ現象じゃないですか。
あやっぱりプレステ4古いんだと思って
頑張ってるけど多分そこが限界じゃねえよプレステ4とか思うけどね。
いやプレステ3の時
普通にだってすげえファンの音とかしてるわ、ね、
いやプレステ3でねファイナルファンタジー14やった時はねもっとひどかったんですよ。遅延が発生して、敵の攻撃が避けてるはずが避けれなくてもう何回も死んでみんなに迷惑かけるっていうことをやってでパソコンでやったら普通にできるっていうね。でプレス4でようやくそういうことがなくなったからあやっとパソコンじゃないプレスパソコンじゃないやつでできると思ってっていういろいろあったんで僕はプレイステーション5にすごい期待してるんですよ。
なるほど。
あれだね。じゃあそれで結局じゃあゲーミング用のパソコン買うんだったらiMac くれよ送れ。
えそしたら僕はポッドキャストできなくなるけど
ああそっか
ダメですね。これは置いといてもらわないと
編集できなくなっちゃう。
大丈夫。データとして MacBook Pro で
ギオさんが収録と編集をやってくれるなら大丈夫ですよ。僕はiPad でスカイプやるんで
ちょっと言われてもな、うん、そうなの、ねうん、ちょっとゲーム用のディスプレイを、ね、じゃあ iMac にしようかなって一緒に富士山くんでそれでそうすればなんとかなるかな
まあとりあえずマック版も買っちゃったんでね、うん、もうこれでやめられないですよ。これでやめたら結構なお金をつぎ込んでお金だけ消費したことになっちゃうんでね、うん、
じゃあ早く限界を気づいて俺にくれねえかな、うんうん
まだ使えますよ iMac。
ただまあそれはそれでまあよく考えたら編集とかはそうかできるっちゃできる、うん、あいろいろなことはできるんだね。いろいろ今ちょっと挫折してるところがあるんで2台あると道は開けなくてもいいかな、うん、あだけどいいあよく考えたらあれだうちに MacBook もう一個あったんだ、うん、そうすればなんだいいかとりあえず、うん、いやこの番組の編集とかさすがにする気もないし、ね、
そんなボソって言われても困りますよ、ね、
聞こえたらごめんね
まあとりあえず僕はファイナルファンタジー14はまだ頑張ってバリバリやってますんでもうちょっと一区切りついたらまあ他のゲームをやるかなって思ってます。
はい、というわけで、今回はここまでです、お相手はコーンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら。
さよなら。
さよなら。